Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。5月24日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き吉川隆さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。先週はですね、やんちゃくれだった子供の頃、それから筋トレに励んでいた中高生の頃、そして留学で中国に行った話まで進んできました。今回はどのように展開されていくんでしょう。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
痛いっすよ。お前が悪い。出番のくじかれだな。ピストル持ってきたんですよ。一人殺されてんねや。金持ちエリア攻めたろ。両手で最後掴んだら、まあクリア。いつまでまあ続けるかな。やりたいことはやっときたいですね。独り言ですからね。心配いらんで。やりたいからやる。最後におもろかったわー言うて死にたいですね。
FM Gig。
聞かせて。あなたの人生ストーリー。
網膜色素変性症を治したことがあるっていう先生がいてて、うん、半年ぐらいですかね、受けた。
もちろん針治療。
針ですね。
痛い。
痛いっすよ。雑やしね。また汚いんですよ、その治療院が。
あ、そう。
それはその天使中医学院と別でやってる先生で、うん、半年ぐらい通いましたかね。
効果のほどはどうでしたか。
まあ残念ながら全くなかったですね。
ああ。
まあ気候もしやから自分の目の治療も兼ねて。やってたんですけど、まあ、なかなかこれっちゅうのには当たってないですね。
気候なんかちょっとこううさんくさいようなイメージがあったりする人も多いと思うんやけども、
うん、
なんかうわこの気候すごいなみたいなそんなこととかあったの？
あの動員法って言って気で相手動かしたりするんですよ、
うん、
触らんと、
うん、
これは多分あるんですよ。私らもよく練習でしたりしてたんですけど、
へ、
結局動かせたからなんなんっていう話なんですけどね。
確かに
そうなんですよ。いやちょっとそれより目よくしてよ先生っていう話なんですけど、ほんで動かんかったら先生怒るんですよ。お前が悪いって、お前の気の通りが悪いって言うて、素直な体ちゃうわって言い出すんですよ。いやそれ言い出したらキリないやんって言う。
それそしたらその治療を受けたりとかいうのはお金とかいるじゃない、その生活するのもせやし。
ああそれ貯めていったんで、一応2年留学するつもりで最初に。
あ、もうそのつもりで最初から貯めていって、それで2年経って帰ってきて、
それからまた半年か1年働いて、今度友達とバックパックでインド行こうか言って、
うん、
でからインド、ネパール、タイに半年ぐらいブラブラしてたんですよ。
それも完全に遊びで。
完全に遊びで。まあ、その時も一応目の治療しよう思って、うん、ヨガとか、うん、アイルベータとか、うん、あったら、こう、見てもうて、ね、薬飲んだり、やっては見たんですけど。
ああ、なるほど。やっぱ目の治療も、まあ、運良ければ、そういう、こう、治療効果も期待してという。
まあ、そうですね。
へ
え。インド、ネパール、面白かったですよ。
それは何人で行ったの？
2人で。
2人で、はあ、いやなんかこうインドネパールタイ中国だけでも多分あの番組一つ作れそうな勢いですが、もうめっちゃ これはすごい面白いエピソードやみたいな。
いきなりタイ行ったんですよ。一人一応100万持って行ってたんですよ。
おー、
半年間で100万で飛行機チケットも全部やっとも全部で、まあ、調子乗って飲んでディスコ行ったりしてて3日ぐらいで10万なくなってたんですよ。あれ俺ら1ヶ月持てへんのじゃん言うんでほんでちょっと見直さなあかんなって言うて、ほんでもなんかね、もう一人の友達が夜中高熱出して、うん、40度ぐらい熱出して、うん、うわーうなってるんですよ、
うん、
でそれから結局なんかわからんフード病みたいなのにかかってて、
うん、
でその友達が入院するっていうことになって、いきなり出鼻くじかれだなっていうね。
他になんかおもろい、
中国おった時ね、うん、一回夜な夜な、まあ、出かけて4人ぐらいで行ってて、うん、ビール1本ずつぐらいしか飲んでないんですよ、うん、もう帰るから計算して言うて、うん、言うたら10万円って言うて、来たなって来よったわって、
うん、
でまだ若いから、うん、みんな怒鳴り散らして、
うん、
でレジでおちょくとんのかっていう感じになって、うん、じゃあいきなり後ろからボスが出てきて、
はあ、
お姉ちゃんがスーッと消えて、
はあ、
玄関もガチャーン閉められて、
は
あ、ボスがピストル持ってきたんですよ、
は
あ、まあ、殺されるんちゃうかなと思ってとりあえずあれ金出せ言うて、
はあ、
でみんなでかき集めたんが8万ぐらいやったんですかね。
うわー、
はあ、ほんで8万取られて、
はあ、
でパスポートも出せ言うて、
は
あ、これなくなったら厄介なんですよ、
はあ、
当時パスポート40万ぐらいで売れたみたいで、ほんでこれだけは許して言うて、
うん、
まあ絵は8万あるから許したるわ言って、
うん、
でうちらシェシェ言うて情けない寒い北京マイナス何度トボトボトボトボ歩いて帰ったというね。
それ怖かったな。
怖いっすよ。
まあでもそんなんして儲けとんねんね、そこは。
まあそうそう、タクシーと組んで鴨を連れてこいと。
なるほど、日本人のね、若いやつら連れてきて。
そうそう、
日本円で8万円ってすごいじゃない、中国で言ったら。
いや大きいですよ。うちら月1万ぐらいの生活費やったから、8万円ってもう超痛手でしたね。
そら痛手やな。
もうそっから遊ばんと質素な生活でしたね。ほんでインドから帰ってきて、でまた半年ぐらいブラジル行ったんですよ。
おお、
今度はブラジル1ヶ月半ちょいぐらいですかね、
うん、
また遠いんすよ。その頃家行くまでで3日かかりましたから。
あーきつい、
きつかったっすね。若いからね行けたけど。
そう、
ブラジルも面白かったですよ。アマゾン行ったりね、
サンバのリズムで、
サンバで
酒も飲んで、
毎日サンバーって踊ってましたね。
あそこでも治安悪いって言うやん
か。いやそこね、一回大学のパーティーあるから行こう言って行ったんですよ、
うん、
でめっちゃ金髪の美人が誘ってくるんですよ、一緒に踊ろう言って、
うん、
私もわからんから調子乗って舞台上がって、
うん、
で金髪姉ちゃんとチークダンス踊ってたんですよ、
うん、
でその友達のブラジル人が「アホ帰ってこい!」言
う
て、
うん、
で慌てて引っ張り下ろされて、
うん、
あれ誰の女か知ってんのか言
う
て、ここのマフィアのボスの女や、こないだあいつにちょっかい出して一人殺されてんねや言うて。めっちゃ怖かったんですよ。見つかったら殺される言うて、
引き下ろしてくれもらってよかった。
そうそうそう、あのまま踊ってたら
今頃いないかもしれない。
いないままなんで目ついたらやばいですね。
へえ、すごいな、
うん、
ブラジル帰ってきてからは、
まあ、そこからは、まあ、仕事ちゃんと就職して、
あ
でそこから訪問マッサージの仕事を、
ここ就職した時点で訪問のマッサージの仕事で、
そうですそうです。
で、それで25、6
ぐらいですかね。
独立したのはいつぐらい。
独立したのが36ぐらいですかね。
ああ、ほんなら12、3年前。
そうですね。
え、結婚とかはいつぐらいなの？
結婚27ですね。
ほんなブラジル帰ってきてちょっと落ち着いてから結婚。
そうですね。
して。
で、そこからヨガを始めることになって。
ほう。
で、ヨガどっぷりハマって。
ほう。
で、嫁さんもヨガ来てて。
うん。
で、ヨガつながりの結婚なんです。
出会って。奥さんは健常者で。
そうです。
あ、その時は大阪市内に住んでて。
その時は大阪ですね。
あ、
最初結婚して天禄、次中津住んで、うん、結構治安悪かったんで、
うん、
でもし環境いいとこ行きたいな言って苦楽園に行ったんですよ。金持ちエリア攻めたろう言って、
宿があの上の、
そうめっちゃリゾート地みたいでええ感じですよあそこ、
うん、ベンツロード。
ほんでそっから調子乗って芦屋に家こういうことで、無謀にも
っていうか、あの辺土地とか建物めっちゃ高いんじゃないの。
まあ高いですね、
物価も
高いです高いです。
でまあ36ぐらい家買ったとともに、まあ訪問で独立もして、
そうですね、
友達とかはそのあんまりこう大勢とつるむのは嫌やっていう話やけども、
はあ、じゃああんまりなんとかの会とか入ったことなかったんですけど。
ああなるほどね。
ラッキーの会に入ったのが初めてぐらいですね。
ああ、ラッキーの会ってのは視覚障害者と健常者が
楽しく遊ぼう、
遊ぼうっていう、
そうですね、
楽しい喜ぶの会と書いてラッキーの会、ね、
そうです
ですね。僕も一応入ってるんですが、ね、うん、おーで要はそのブラジル帰ってきて仕事とか家のこととかもしながら、うん、なんか他趣味とかやってたこととかは。
その頃ヨガですね。
あ、ヨガはもうずっとハマって、
ヨガ週5通ってましたから。
すごー、
週5で4年ぐらいがっつり通いましたね。
へー。で、どういうあれで落語とか出会う感じなの？
落語もそのラッキーの回なんですよね。
あー。で、落語とか講談はずっともう引き続いてやってて。
そうですね。
なんか一時期壁登りみたいなやってたじゃない？
あー、ボルダリングね。やってました、やってました。
それは長かったの？
あれも、でも言うてもトータル2年ぐらいちゃいますかね。
へー、なんで辞めちゃった感じ？
腰痛めたんですよ。
あー、
ヘルニアになっちゃって。
あ、うわー、それはあかんね。
そうなんですよ、好きなんですけどね、もう体痛めたらもう結構膝とか腰とかやられちゃって、
あー、
でもうやってないんですけどね。
へー。その岩のロッククライミングとそれはどう違うの？
ボルダリングは室内で人工的に作った突起物、
あ、ほうほうほう、
ホールドって言うんですけど、いろんな形してるんですよ。
ほうほう。
でそれを掴んで登っていって、
足掛けたり手掛けたりしながら、
でスタートとゴールが決まってて、
うん、
でゴールを両手で最後掴んだら、まあ、クリアっていう。
ああ、条件が似てるからそれでまあ競うことができると。
そうですね。
あ、
まあこのクラス3級2級1級とか、
あ、
どれ登れるかとかね。
へ
え。まあ自分のチャレンジなんですけどね、人じゃなくて。
あ、なるほどね。
自分がどこまで行けるかなとか。でロッククライミングが外の岩で、ほんまの岩を登っていくっていう。
そうやね。
はい、あ。まあスポーツ競技的なのがボルダリングですね。
あ、
外岩も2回ぐらいしか行ったことないですけど、結構
岩も登ったことある。
30メーターぐらいの、登りましたね。
すごいね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
そしたらジュニア、今日もね、なんか思い出に残ってる曲一緒に聴きたいなと思うんですか、はい、何かありますか？
そうですね、私がめっちゃ名曲やなって思ってる曲なんですけど、
ああ、
もうほんまにこれは昭和の中でも超名曲と思ってる、
ああ、
スーパーバタードッグのさよならカラーっていう曲なんですけど、
これはどういうところで名曲やなという。
歌詞がいいんですよね。
へ
ー。私ほとんどね、歌詞聞かないんですよ、
ああ、
音楽って。
うん、
リズムだけしか聞かないんですけど、うん、この歌は歌詞がいい。で、心に響く。めっちゃぜひおすすめの曲です。
わかりました。ぜひぜひ一緒に聴きましょう。
はい。
ということで曲紹介のほどお願いします。
スーパーバタードッグでさよならカラー。
そこから旅 立てられること嫌う人ばかりで、でも君はそれでいいの、楽がしたかっただけなの、僕を騙してもいいけど、自分はもう騙さないで、さよならから始まることがたくさんあるんだよ、本当のことが見えてるなら、その想いを僕に見せて、
30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中から Be Happy、
よろしくお願いします。
その訪問マッサージとかする上ではやっぱりこう移動とか見えへんことでやっぱ困ることとか、まあ、だんだん視力も落ちてきたりとかして、
うん、そうですね、まあ、体力もだんだんね結構移動今多いんで、いつまでまあ続けるかなっていう気もありますけどね。
あ、まあでも長年やってたらまあそれなりに患者さんもついたりとかしてるから、はあ、その辺は
そうですね、まあ、これからどうしていこうかなっていう、
あ、
うん、
将来ね、
そうですね、
40代とかまあ後半近くなってくると、こう例えばまあね、たくさんのお年寄りと接することもね、お仕事で多いのもあるし、
はい、
ご自分のご両親もね、
はいはい、
こうだんだんお年いってとかって、そういうこう将来に対するその例えば体が弱ってきてとか病気とか、そういうこう不安とか、なんかこう命のこととか昔考えんかったようなことを考えてることとかも、
いっぱい患者さんでも亡くなってる人を、ね、見てますし、友達でも若で、ね、亡くなっちゃった友達も何人かいてますし、
あ、そう、
まあ、やっぱりリアルにいつかは死ぬんやろうなっていうのは感じるようになってきてますね。昔はそんなリアル感が全くなかったですけどね。
ないよね。
あ、今シャアから余計にやりたいことはやっておきたいですね。
ああ、できるうちにね、
できるうちに、 割と、なんていうんですかね、やりたいことが出てくるんですよ。
うん、ああ、そう。
それまではあんまり動かないんですよ、私。
うん、
じーっと待ってて、うん、やりたいことが出てきたら、パッと集中してするんですよ。
すると。
そうなんですよ。
結構集中してストイックにする感じやもんね、
今割とそうですね。
あ、
いや、今も講談、もう、今めっちゃハマってるから、集中してやりたいなっていう。でどうしてもやりたいネタからやっていっているんですよ。
ああ、なるほどね。
基本なんか全く飛ばしてるんですよ。
ああ。
独学やし、でも好きなんだけやってるという。
ああ
。
まあでも好きなんからやって、そしてもう聞きまくって、それをこう、盗んでというかね、参考にしながらっていうのは、いいよね。
そうですね。
なんかこう、あんまり堅苦しくやったってしんどいしね。
そうなんですよ。ただ趣味やしね。
でもそれでやっぱり聞いて楽しんでもらえたり笑ってもらったりとかしたら、それはそれでまた、
そうなんですよ、
力になるもんね。
そうなんです。それが嬉しいからやってるという ね、
いね、
聞いてくれへんかったら寂しいですよ。
確かに
独り言ですからね。
うん、確かにね。まあ YouTube とかにいろいろ上がってるので、またね、
ああ、まだ聞いてください、
皆さんにも聞いていただいたりとか、リアルでもね、また主催させてもらえたらなと思うんです
けど、ね、はい、ぜひぜひ。
またあの Facebook とかにもちょっと、YouTube の URL とかもシェアしたいと思うんで、皆さんよかったら、
はい、よろしくお願いします。
将来 これから、まあ、仕事も含めてやけども、やっていきたいこととか、やってみたいこと。
仕事はまあこのまま続けて、どういう形になっていくかはちょっとまだ見えないんですけど、やってみたいことは神田伯山先生に会いたいですね。
講談の
ちょっとじきじきにあの人には教えてほしいなっていう。
ああ、それぐらいも
う、もうすごいハマってるんですよ。生でも見たことないし、生でまず見てみたいです。なかなかね、チケットも取られへんのですよね。
そうなんや。
はい、あ、まあ東京中心にやってはるんで。
へえ、まあ、そういうのをちょっと極めていったりして。
そうですね。
まあ、さっきも言ってくれたみたいに、こう待って待ってこれやと思ったものがあったら、もうそれを極めていくっていうタイプやから、これから先っていうよりも今やってる講談をこう、
そうですね、
もっと極めていきたい。
そうです、そうです。だから出てくるまで待つタイプなんで、ね、出てこないとあんまり動かないんです。
なるほどね。
はい、
まあ、仕事はね、あれやもね、やっぱりこう視力の進行、病気の進行との兼ね合いとかもあるし、まあ、これからやっぱり保険とかもね、厳しくなったりとかもあるんで、そのあたりはこうできるとこまでやってということや。
そうですね、その辺の兼ね合いでね。
なるほど。
はい、
質問残り3つなんやけど、本当はね、もうね、はい、インド中国あの辺の話がもう面白すぎて、もっともっと聞きたいこといろいろあるんやけども、
はい、
とりあえずそれはまた別便でということでですね。
あ、はい、
質問残り3つ、
はい、
なんか終わり惜しい感じもあるんですが、
あ、
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、はい、どんなメッセージを送りたいですか。
意外と一生遊んで過ごせるでと、心配いらんでと言いたいですかね。はあ、
結構やっぱり見えへんこととかいろんなことでこう心配したり、
多分ね、もう覚えてないですけどあったと思うんですよ。
なるほど、
ね、は
あ、くよくよしてたりとかね。
やっぱり人と比べちゃったりね、まあやっぱり負けたりしますやん。まあなんとか隙間を塗ってとか、
うん、
知恵があれやなんかいけるかなっていう感じがしますね。
でこうして人生を改めてこう振り返ってもらって、
はい、
なんか思うことがあれば。
あんまりだからそんなに嫌なことは出てけえへんなっていう感じがしますね。まあ辛いこともあったと思うんですけど、そんなに辛い辛いっていうことは出てこないなっていう感じがありますかね。
なんかすごいこう前向きやし、すごいこうあれよね、ポジティブやね。
あんまりそれも考えてないんですよ。前向きにおらなあかんとか、そんなこと一切考えてないんですよ。ただ自分のやりたいことが出てきたらやるだけ、
一生懸命やると。
そうなんです。それも一生懸命じゃないんですよ、やりたいからやってるだけなんです。
あ、なるほど。そのだから無理のない緩い感じがいいやろね。
そうなんですよ。ただもうやりたいからやるっていうだけの性格なんで、
気がついたらひたすらやってしまってるというやつ。
そうそうそう。
あ、それいいわ。その自然な形がいいのよね、きっとね。
だから飽き性でもあるんですよ。
ああ、
自分がもうええわと思ってやめるんで、
もうポッとやめて、
やめちゃうんです。
ああ、なるほど。
そこに未練もしがらみも嫌なんですよ。
なるほどね。
だから何かの会で一緒にやってたらやめられへんとか、
ああ、
そうしがらみ作んのも嫌っていうところがあるんで。
なるほどね、その辺はだから一貫してるね。
そうですね。
素敵やわそれは。
だから落語でも師匠と弟子みたいにがっちり固まるのも怖いですよね。まあ今のセミマル師匠なんてね、まあ、ゆるゆるにしてくれてるし、はい、もうそんな。
やっぱりそういう友達が多くなるよね。そのフランクな感じのね。
そうですね。はい。
じゃあ今こう48歳になってこう両親とか兄弟に何か思うこととかあれば、
はいはい、まあ元気で追ってくれたらそれでいいですかね。
いいかなと。
はい。
ね、うん、それが一番やね。
そうですね、まあ、悔いのないようにやっぱり最後におもろかったわ言うて死にたいですよね。
ああ、なるほどね。
あ、
いいよね。
ねえ、いや、親にも兄ちゃんにもそう会ってもらったら一番ええかなと。
ああ、
うん、
なるほど。最後の質問です、
はい、
もし今度生まれ変わるとしたら、
はい、
どんな人生を送ってみたいですか。
今度生まれ変わるんやったらやっぱり見えてる人生がいいですね。
ああ、
見えてて、でもね、私性格的にもし見えてたらヤクザになってるんちゃうかなって思うんですよそういう気質が多分あるんですけど、
は
あ、でもその反面本も好きやったりするんですよ。その、はあ、自分が読まれへんから憧れてるだけかもわかんないけど、はあ、本を読みたい、こう話してね、
は
あ、かっこいいでしょ、こう、
はいはいはい、
話して本読むの、
は
あ、あれ憧れるんですよ、
はあ。
なんか漫画やのに話して読んでるだけで賢そうに見えるでしょあれに憧れるんですよね。
それはぜひ実現したいよね。
そうですね。
まあ矢野さんはね、ともかく、
ともかく、
まあでもその見えて生まれてどんな人生を送るかっていうのはそれはそれでまた楽しみなところやね。
そうですね、
ぜひ目を離して本を見る新たな人生を夢見て生まれ変わってください。
そうですね、
はい、
はい、
ということでね、ほんとね、興味深いお話、まだまだほんまに聞きたいところやけども、駆け足で、
はい、
いろいろ話していただいて、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
これからも、僕とも末永く仲良く、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
吉川隆さん、興味深いお話の数々、本当にどうもありがとうございました。これからも、心のままに、これというものを深掘りして自分のものにしていってください。僕とも仲良くしてね。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今月5週目のオンエアということで特別番組となります。さてどんなプログラムでしょうか。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日々をお過ごしください。さようなら。